6ページ、健康増進、食育推進、自殺予防計画、健康コラム、その73、みんなでなくそう、望まない受動喫煙。健康増進法の改正により、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するなど、施設管理者の方が行う措置が定められています。第一種施設、学校、幼稚園、保育園、病院など、敷地内禁煙、特定屋外喫煙場所を除きます。第二種施設、オフィス、飲食店など、屋内禁煙もしくは喫煙専用室の設置。喫煙ができる場所には必ず標識を掲示し、違反すると罰則の対象となることがあります。また、20歳未満の方は喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立ち入り禁止となっています。受動喫煙、他人への喫煙の影響。日本では年間約1万5000人の方が受動喫煙が原因で亡くなっています。受動喫煙によって脳卒中や心筋梗塞など様々な病気のリスクが上がります。周囲の人を守るため分煙の徹底をお願いします。なくそう、望まない受動喫煙、ウェブサイト、https://jyudokitsun.mhlw.go.jp/。 問い合わせ、健康福祉課、保健衛生担当、電話内線157。158。9月の在宅当番医、診療時間は午前9時から午後5時。在宅当番医の診療は国民の祝日及び国民の休日と年末年始のみとなります。急な発熱、腹痛、頭痛等の初期症状の診療を行います。診療日、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号の順に読み上げます。9月20日、月曜日の祝日、医療機関名、上野医院、診療科目、内科、外科、循環器内科、所在地、滑川町羽尾、1077、電話番号 56-2508。 田畑小児科、小児科、内科、アレルギー科、吉見町、久米田 616-8、 電話 54-8822。 9月23日木曜日の祝日です。いちごクリニック、内科、東松山市、東平、1889-1、電話 36-1115、星子ども大人クリニック、小児科、内科、アレルギー科、東松山市、上野本、1226-1、電話 24-0753。 なお、当番医は変更することがあります。必ず事前に電話連絡の上受診してください。8月の当番医は7月号に掲載してあります。問い合わせは健康福祉課、保健衛生担当、電話内線157-158。食育の日給食、その25。6月の食育の日給食の食材はジャガイモでした。町立保育園ではおやつにベーコンポテト、 小川保育園と小川っ子保育園、学校給食センターでは、じゃがいものそぼろ煮を提供しました。じゃがいもに含まれているビタミン C は、でんぷんにより保護されているため、加熱しても壊れにくいのが特徴です。また、カリウムにより血圧の上昇を抑え、食物繊維も含まれているため、便秘対策にも役立ちます。毎月19日は食育の日、6月は食育月間でした。おうち時間が増え、食材選びや食事作りをする機会が増えた今、感染対策をしながら楽しく食卓を囲み、普段の食生活を振り返ってみませんか？みんなの元気は地元野菜から。味わおう、食育の日にこの野菜。今月の食材はジャガイモ。今月は小川保育園、小川っ子保育園のお友達の写真が載っています。ジャガイモのそぼろにお芋がホクホクで美味しかったよ。食育の日給食レシピ集を町ホームページに掲載しています。https://www.towna.ogawa.citama.jp/0000-4221.html 7ページ、夏の熱中症食中毒注意報。夏本番熱中症を予防しよう。コロナ禍の夏本番、熱中症予防のために、次のことを心がけましょう。マスクをつけているときは要注意。喉が渇いていなくても水分補給を。風通しを良くしたり、エアコンの使用を。熱中症警戒アラートの確認を。めまいや手足のしびれは熱中症の危険サイン。我慢をせずに周囲の人に助けを求めましょう。毎年夏場には、主に腸管出血性大腸菌の O157 やカンピロバクターなどの細菌による食中毒が特に多く発生しやすくなります。また、ここ数年、生や加熱不十分な肉、洗浄不足の生野菜を原因とした食中毒が多く発生しています。丁寧な手洗いと確実な洗浄、加熱で、今年の夏もしっかり中毒対策をしましょう。食中毒予防のポイント、つけない。まな板や包丁、菜箸、トングなどの器具の使い分けはしっかりと。食べる前、作る前には、まずはしっかり手洗いの二度洗い。増やさない。冷蔵庫などを効率的に活用して、食材の温度管理の徹底を。やっつける。生野菜はよく洗い、肉は中心までよく加熱を。有毒植物にも要注意。山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し、食べたことによる食中毒が発生しており、死者も出ています。食用の野草と確実に判断できない植物は、絶対に取らない、食べない、売らない、人にあげないを徹底しましょう。家庭菜園や畑などで野菜と観賞植物を一緒に栽培するのはやめましょう。山菜に混じって有毒植物が生えていることもあります。山菜狩りは決められた場所で一本一本よく確認して取り、調理前にもう一度確認しましょう。問い合わせ、熱中症に関することは、健康福祉課保健衛生担当、電話内線157-158。 食中毒に関することは、埼玉県東松山保健所生活衛生薬事担当、電話 22-0280。 8ページ。青下田島地区の一部で地籍調査が始まりました。地籍調査とは、一筆の土地ごとに所有者、地盤、地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、地籍図と地籍簿を作成する事業です。この事業は平成5年度から開始され、八幡、竹沢地区が終了し、今年度は大川地区内の青下田島地区と青上地区で現地調査を実施しています。今後の予定、9月下旬から土地所有者の皆さんの立ち会いのもと、地籍調査推進委員とともに、土地ごとに所有者、地盤、地目や隣接地との境界等の調査確認を行います。その際、必要に応じて境界杭を埋設します。なお、9月初旬から昨年度現地調査を実施した青上地区の地籍図、地籍簿案の閲覧を予定しています。土地所有者の皆さんは必ず閲覧するようお願いします。今年度実施の青島田島地区、青上地区に土地をお持ちの方へ、土地所有者の皆さんには隣接地との境界付近の草の刈り払い等を行うなど、調査のご協力をお願いします。問い合わせは、建設課地籍調査担当、電話内線269。6月21日、杭入れ式の写真が載っています。排水設備工事責任技術者共通試験のお知らせ。受験資格、次のいずれかに該当する方。1、高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を修了して卒業した方。2、高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計または施工に関し、1年以上の実務経験を有する方。3、排水設備工事等の設計または施工に関し、2年以上の実務経験を有する方。4、1から3に準ずる方。試験日は令和3年11月28日日曜日。会場、聖学院大学。上尾市、戸崎、1-1。受付期間、8月23日月曜日から9月30日木曜日。必着です。申し込み方法、申し込み書郵送提出、受験案内及び申し込み書は8月23日月曜日より役場1階上下水道課で配布。受験料1万円。その他、詳細は受験案内をご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、試験会場の変更や試験を中止する場合があります。その際は、受験者に別途ご連絡します。問い合わせ、上下水道課、下水道担当、電話、内線363。排水はマナーを守ってきれいに使いましょう。公共下水道は台所やトイレで使用した汚水を処理場で浄化し川へ放流するなど、健全な水循環を維持する大切な施設です。家庭の排水を流す汚水管が詰まってしまうと、詰まりや悪臭の原因となってしまいます。一人一人がマナーを守り、適切に使うようご協力をお願いします。9ページ。 桜猫無料不妊手術事業、公益財団法人動物基金をご利用ください。町では公益財団法人動物基金が手術費等を負担する桜猫無料不妊手術事業に参加し、地域やボランティアの方と協力して飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行う取り組みを行っています。不妊手術のための無料手術チケットをお渡しするためには、申請者が自らの責任において地域における猫の管理、時間を決めた餌やり、トイレの設置、糞の後始末などを行うことが条件となります。詳しくは町ホームページをご覧ください。桜猫とは、不妊手術済みで耳の先を桜の花びらのように V 字カットした猫のことです。桜猫無料不妊手術事業とは、地域住民の理解を得た上で、町民やボランティア団体の方が飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、一代限りでその地域で適切に管理することで、糞や鳴き声などの被害防止や繁殖を防ぎ、殺処分の減少に寄与する活動です。問い合わせ、環境農林課環境保全担当、電話内線165。8月は経済産業省主将の電気使用安全月間です。電気は正しく安全に使いましょう。一般財団法人関東電気保安協会。